実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞編集委員の木村京子さんです。よろしくお願いします。
木村です。よろしくお願いします。
木村さんは政治記者の経験が長く、またヒューマンキャピタルラボの所長も務められています。そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is US steel deal awaits Trump's final approval ahead of June deadline. US president must revoke Biden's order for the purchase to move forward.
関連するのは日本製鉄の買収承認へ中止命令の破棄必須。期限は6月18日、5月31日の日経電子版の記事などです。アメリカのトランプ大統領は5月30日に東部ペンシルベニア州で行った演説で、日本製鉄をアメリカ US スチールのパートナーとして歓迎する発言を繰り返しました。その一方で演説後に記者団に対しては、最終的な取引はまだだとも強調しました。買収の期限が6月18日に迫る中、水面下の駆け引きが続きます。日本製鉄による US スチールの買収計画は、アメリカのバイデン前大統領の時に買収中止命令を出していましたが、トランプ大統領はそれを破棄して買収計画を認めようとしているんですね、木村さん。
あ、そうなんです。この記事はですね、東部のペンシルベニア州で行った演説ということなんです。この場所というのは、US スチールがモンバレー製鉄所アービン工場というのがありまして、そこでの演説となるんですね。で、見出しでですね、US Steel Deal というの買収計画のことは awaits、待っているということなんですが、何を待っているかというと、Trump's final approval、トランプ大統領の最終承認ということなんですけれども、この deadline、期日というのは6月June となっていますけど、最終期限というのは6月18日なんですけれども、その前に5日にトランプ大統領が判断するというふうに見られています。
承認までにはどういった手順が必要なのでしょうか。
はい、このサブ見出しに revoke Biden's order というふうにあります。バイデン前大統領の命令を revoke、撤回する必要があるというふうにあるんですが、さらにこの撤回するのに加えてもう一つのステップが必要となります。具体的にはですね、アメリカ政府と国家安全保障協定、A National Security Agreement、を日本が結ぶ必要があるというふうになってますね。
ナショナルセキュリティとは何とも物々しいですね。
そうですよね。国家安全保障だってね、すごい一企業同士の買収計画と話に関わらずというところなんですが、実はですね、もともとバイデン政権の時に買収中止命令を出した理由っていうのは、アメリカの国家安全保障を損なう恐れがあるからというのが理由だったんですね。というのも、かつて鉄は国家なりというふうに、ドイツのプロイセンの言葉というふうに言われてますけれども、鉄が国の経済力や国力、さらには安全保障に不可欠だというふうに認識されている流れがあるんですけれども、その意味で鉄鋼産業の中でアメリカを代表する US スチールが日本の企業の傘下に入るということに対して、アメリカという国として大きな懸念があったということで、その払拭をするためのこの国家安全保障協定というふうに言えると思います。
具体的にはどのような内容が盛り込まれるのでしょうか。
はい、今のところ言われているのは US スチールの本社を維持することや、取締役の過半数をアメリカの国籍を持つ人にする、さらにですね、 US スチールの生産や雇用を海外に移転しないといった項目が入ると見られています。アメリカ政府の一定の影響力を保持することになると言えると思います。
はい、 ディールはまとまるのでしょうか。
ポイントとしましてはですね、とにかくトランプ大統領の成果になるかどうかっていうところだと思います。最近ですね、実はトランプ大統領についてアゲンストな論調がありまして、タコ TSEO というふうにトランプ大統領言われていて激怒しているという報道があります。はい、このタコというのはトランプ always chickens out、 トランプアメリカの大統領はいつもビビッで何かあると退くんだというのの略語なんですけれども、トランプ大統領の朝礼誤解ぶり、何か言っても自分がちょっと不利になるともやめちゃうというような話を揶揄したものです。これ日経のグループ会社でありますイギリスのフィナンシャルタイムズのコメンテーターによる造語と言われてるんですが、ジェフさんちょっと聞きたいんですけれども、このチキンっていう言葉、アメリカではどういう受け止めですか？
Yes, chicken is a weak animalFor one thing, it always runs away when something is dangerous. So,
Niwatori.
Right. Mm. So if we call a person, hey, you are a chicken, we use it as a noun. Or you can say the adjective, mm-hmm. keyoshi, mm-hmm. you are chicken, like this. Mm-hmm. And the verb is chicken out. Chicken out is the verb.
屈辱的な言葉として、あの鶏自体ちょっと弱い動物だというふうに認識されていて、それを人に使うと臆病者ということですね。
Right, and maybe many of you remember this from the hit movie in the 1980s, where the main actor said, nobody calls me chicken. Do you remember this movie? It was about a young man traveling in a time machine back to the 1950s.
Back to って言いましたね。
Back to something. Right. That's right.
To the future ですね。
I think many people in Japan became familiar with this meaning of chicken from that movie.
俺をチキンと呼ぶなといった場面があったんですよね。まあ、トランプ大統領もそう言われて非常に激怒したということなんですが、今日本製鉄が140億ドル、およそ2兆円を US スティールに投資するとして、まあ、大きな投資案件を俺はまとめたぞというふうに言えるかどうかっていうのがポイントと言えますね。
以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ、アジア日経 .com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Mini drama wave lands in Japan, pulling in NTT Docomo.
スマホ視聴の3分ドラマ、ドコモも制作、11兆円市場を睨む。5月20日の日経電子版、21日付日経朝刊15ページの記事に対応しています。6月4日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では、記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Mini drama wave lands in Japan, pulling in NTT Docomo. Time-conscious young viewers flock to serials made for smartphones. Bite-sized dramas lasting no more than 3 minutes an episode are finding fans among young Japanese consumers, drawing the attention of both startups and big companies seeking a slice of a global market seen nearing $80 billion by 2031.
ではここで使われていたキーワード時事関連英語を見ていきます。ヘッドラインのキーワードです。
Pull in
何々に入る、引きつける。
Pull in
例文をお願いします。
To open three new factories, company A will need to pull in more investors than it currently has.
A 社は3つの新工場を開設するために現在よりも多くの投資家を引きつける必要があります。
To open three new factories, company A will need to pull in more investors than it currently has.
例文の pull in を別の表現で言い換えると。 In this sentence, what would be another way to say pull in?
Yes, for pull in, we could also say attract.
Pull in の代わりに attract ということもできます。
Mm-hmm.
続いてサブタイトルのキーワードです。
Flock to.
どこどこに集まる。どこどこに群がる。
Flock to.
例文をお願いします。
Thanks to the refurbishment of the main shopping district, both locals and out-of-towners are flocking to its revitalized shops and cafes.
主要なショッピング街の改装で地元の人も観光客も活気を取り戻したお店やカフェに押し寄せています。
Thanks to the refurbishment of the main shopping district, both locals and out-of-towners are flocking to its revitalized shops and cafes.
ジェフさん、flock を使ったことわざがありますね。
Yes, we often say, birds of the feather flock together.
同じ羽の鳥は集まる、つまり類は友を呼ぶということですね。では続いて第一パラグラフのキーワードです。
Bite size.
ミニサイズの。
Bite size. Lasting.
何々の間、続く。
Lasting. No more than.
わずか、何々以下の。
No more than.Episode.
ドラマなどの1話。
Episode.
では続いて第2パラグラフです。
Gokko, the startup behind the short video app Popcorn that launched in February, has opened a 1,600 square meter studio in Tokyo's Odaiba district.
第2パラグラフのキーワードです。
Behind.
何々の責任主体の、何々の後ろ盾の。
Behind.
続いて第3パラグラフです。
The layout, divided into 18 narrow sets with environments such as a classroom, a bar, and an office, is designed for vertically filmed mini-dramas. This compact spacing allows for a variety of scenes to be shot efficiently, letting the company turn out a steady flow of content.
第3パラグラフのキーワードです。
Vertically.
縦型に。
Vertically.
ジェフさん、横型には何と言いますか?
We say...Horizontally, which is based on the word horizon, H-O-R-I-Z-O-N, horizon.
Horizon は地平線の horizon ですね。
Mm-hmm.
では続いてのキーワードです。
Compact spacing.
狭い空間。
Compact spacing. Turn out.
何々を作り出す。
Turn out.
続いて第4から第6パラグラフをお願いします。
Gokko handles the filming itself, employing its own actors and directors. Our aim is to build an ecosystem from production to distribution, Gokko chief Satoru Tanaka said. Mini-drama episodes last around 3 minutes each, with story arcs that often run for dozens of installments. Compared to standard television dramas, which usually have episodes lasting 30 to 60 minutes, these can be consumed more easily on smartphones during downtime between other activities.
第6パラグラフのキーワードです。
Dozens of installments.
数十話、数十回。
Dozens of installments.During downtime.
活動していない時間、休憩時間。
During downtime.
続いて第7パラグラフです。
The unique qualities of short dramas, which you don't have to watch all the way to the end to enjoy, appeal to young people's focus on getting the most out of their time, said Mai Osada, head of research firm Shibuya 109 Lab and an expert on the habits of young consumers.
第7パラグラフのキーワードです。
Get the most out of.
何々を最大限に活用する。
Get the most out of.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。木村さん、1話3分程度の、はい 縦型ショートドラマの人気が若者の間で広がっているんですね。
はい。
見出しで Lands in Japan と日本上陸とあるように、ショートドラマは海外、特に中国での人気が先行していたんですね。
そうなんです。中国ではですね、スマートフォンの普及率が非常に高くて、この縦型ショートドラマというのはですね、スマートフォンと相性のいいというものなので、一緒に普及していったという比例した構図があります。で、中国でのショートドラマの市場マーケットなんですけど、2019年にはですね、およそ1兆円となりまして、映画興行収入を初めて超えたんですね。この1兆円の規模感なんですけれども、日本に例えて言いますと、テレビ CM のマーケットがおよそ 1.8 兆円で、世界の漫画市場がおよそ 1.4 兆円というふうに言われていますので、中国一つの国だけで、そのほぼ同じ規模だというふうに言えるので、非常に大きいですよね。
そうですね。ちなみに日本のショートドラマ市場規模というのはどれくらいですか？
はい、後発なんですが、日本の場合2026年には10億ドル1530億円規模になるというふうに試算があります。で、映画興行が2000億円から2500億円というふうに言われているので、将来的にはそれに匹敵するコンテンツに成長するのではないかというふうに可能性見られていますね。さらにですね、世界市場につきましては2031年におよそ11兆円になるというふうに予測されているのを踏まえますと、もうショートドラマいかに世界的にポテンシャルが大きいかというのが分かります。
そこに日本企業も目をつけたということなんですね。
そうなんです。ショートドラマの普及の背景、特に中国企業が開発しました運営アプリの TikTok が動画アプリ市場で世界を席巻してます。で、ということは、TikTok は中国企業で、中国でいっぱい見られてるということで、もうショートドラマも中国が非常にマーケットを牽引してるというふうに構図で言えるんですけれども、その TikTok っていうのは特に若者の利用が顕著です。で、そこで若者との接点を増やしたいという機会を探りたい大手企業が関心を寄せているという構図なんですけれども、記事では NTT ドコモが吉本興業の関連会社と立ち上げたスタートアップが例に挙がっていますよね。その他の業界でもですね、ショートドラマ市場に本格的に参入しつつあります。実は新井さんも長年にわたるドラマ制作のノウハウや豊富な映画コンテンツを保有している企業に関連していた時期があると思うんですけれども、ここは今 NTT ドコモなんかと加えて、今一生懸命このマーケットに参入しようとしている新井さんに関連する、かつて関連する企業ってどこだと思いますか？
私これを見た時は SNS で見ることが多いので、メタ社とか、そういったその SNS に強い企業かなと思ったんですけど、でも私も関連していたとなると、テレビ局ですか？
そうなんです。テレビ局は例えば日経の関連会社でありますテレビ東京、記事でも紹介されているショートドラマ配信アプリのバンプでオリジナルショートドラマの配信をスタートさせてます。
日本のテレビ局にとっても今後大きなビジネスとして期待できそうですね。
はい、そうなんです。で、このショートドラマビジネスモデルとして、1話単位、1つの話の単位で公開して課金するという縦読み漫画、ウェブトゥーンなんですね。で、このウェブトゥーンっていうのは、ちゃんと辞書でも載ってます。このウェブっていうのは、ネットを表す意味ですね。トゥーンっていうのはカトゥーン、漫画を意味する英語のカトゥーンとの造語でウェブトゥーンっていうんですが、発祥、実は韓国だそうなんです。
なんと
韓国でデジタル漫画が最初に流行ったことで、このウェブトゥーンっていうのが世界的に有名になっているところなんですね。で、世界に誇る漫画文化を持つ日本としては、このビジネスモデルを応用して、ぜひですね、このショートドラマ部門でも存在感表してほしいなっていうのは、日本人としても期待込めているところです。
以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。解説は日本経済新聞編集員の木村京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。